皆さん、こんばんは。今宵は、施設図書館供養文庫主催、官能朗読会にご参加くださり、ありがとうございます。僕はこの図書館で師匠をしております、大前と申します。初めての方もいらっしゃると思うので、改めて、この会の説明をいたしますね。官能朗読会というのは、日本ではまだ馴染みのない言葉ですが、海外では比較的ポピュラーな催しなんです。官能的な場面を含む、ロマンス小説と呼ばれる作品を読み聞かせる。いわゆる、そうですね。大人のためのイベント、といったところでしょうか。こういう場に慣れていらっしゃらない方は、目をつむって聞いていただいても構いません。むしろ人によってはその方が想像力をよりかきたてられることでしょう。この部屋は物語に集中できるように明かりを最小限にしてあります。どうか肩の力を抜いてリラックスしてお耳を傾けてください。それでは本題に入りましょう。今回朗読するのは、花と悪徳というタイトルです。イギリス人の女性作家の作品を翻訳したものですね。流れを軽く説明しますと、若いカップルが旅行先でインドネシアのリゾート地を訪れます。ですが二人は喧嘩をしてしまって、お互いに違う相手と一夜を過ごす。主人公の女性は自分より少し年下の青年と出会って彼が宿泊しているヴィラへと向かいます。ではそんな彼女たちがヴィラで求め合うシーンから始めましょう。静寂、それから耳の後ろからかすかに聞こえる波の音、それらが私たちの間で入り混じって、抱きしめ合った体の隙間から、どちらからともなく、小さなため息を漏らす。彼のたくましい胸元に手を添えながら、少しだけ乱暴なキスを受け入れる。じりじりと唇の感覚を奪われ、侵入してきた舌に抵抗することなく、自身のと絡ませる。月明かりが彼の前髪の影を落としているのを見て、私は不意に気がついた。恋人は前髪が短かったから、こんな風に揺れることはなかったな、と。鼻甲をくすぐるエキゾチックな香りが伴ってか、私の頭はぼんやりとしていた。花のオイルを使った魅惑の香だよ。ベッドに入る直前に彼は言っていた。何の花だろうと考えを巡らせようとすると、突然彼が動き出した。私の両足に手をかけ、大きく開かせたのだ。思わずダメと訴えるも、その声がやけに甘ったるく響いて、思わず口をつぐんだ。自分のあまりの余裕のなさにわずかにショックを受け、しかし同時に、これからされるであろう行為への期待が高まってゆく。私の皮膚を見て息を飲んだ彼が、小さく主張したつぼみに舌を這わせた。突然その場所に電流が走ったような感覚になり、体が反応する。彼は舌先を尖らせて、今度は優しく、その形をなぞった。念入りに攻め上げられ、次第に私も息が乱れるのも構わず、彼から享受される快楽を求めていった。くしゃくしゃになったベッドシーツを握りしめ、私は無我夢中で目の前の男の名前を呼んでいた。陰備な香りが寝台の周りを、 この部屋全体の空気を包み込んで、体の奥底から何かを渇望させるかのように、荒々しく情熱を煽っていく。私の中で深い律動を繰り返している彼は、容赦なく私を貫き、高みへと導いていった。彼の肩に顔をうずめながら、私は今更ながらに、この状況を不思議に思った。あの時、浜辺で声をかけられて、誘われるがままについてきてしまった自分に、本来は呆れるべきなんだろう。けれど、普段なら決してしないような選択をした途端に、抑制していた本能がむき出しになってしまったのだ。初めて訪れた、このどこか異空間のような世界の中で、知り合ったばかりの男とこうして肌を交わしている。それも、恋人を放っておいて。そんな背徳的な事実にさらに興奮して、彼の背中に回している腕に力を込めた。私のそんな感情に気づいたのか、彼は耳元でこう囁いた。夢だと思ってもいいから、今だけは、俺に狂わされて。その言葉が引き金となって、私は彼自身をきつく締め上げ、採用に押し付けられたそれをより誘った。すっかり開花させられた乱らな心と体を余すことなく使って、理性を失うほどに彼をまっすぐ受け入れる。そして焼けつくような熱を体の一番深いところで感じて、私の快楽は頂点に達した。激しい波と、脳裏をちらつく眩しい光に飲み込まれて、全身が甘美に震える。彼も同時に低くうめいて、腰を強く打ちつけ、私の中に、生をほとばしらせた。互いの呼吸が落ち着いてきた頃にはちょうど、あの甘い香りは後を引くように、あたりに、溶けていた。はい、ここまでにしましょう。あっという間に時間が来てしまいましたね。どうでしたか？主人公と心はリンクしましたか？皆さん思うことや感じることがあると思います。感想を言い合ったり、感想アンケートなどであなたの気持ちを僕に教えてください。さて、今から15分間の休憩をとって、その後、第2部が始まります。僕はここで失礼しますが、引き続き、どうぞお楽しみください。どうかなさいました？
化粧室の電気？
ああ、ここのスイッチは少し力を入れて長めに押さないと反応してくれないんです。ちょっと待っててくださいね。と、ほら、着きました。どういたしまして。こちらこそ、手間をかけさせてしまってすみません。わざわざ2階まで来たのは、こっちの方が空いているからですか？休憩中はロビーの近くのは混みますからね。そういえば、あなたは今回初めてご参加の方ですか？お会いしたことありませんでしたよね。ああ、お友達と。どうでしたか？初めての官能朗読は。それはそれは、 楽しんでいただけてよかったです。あの小説は登場人物の言葉だけでなく、ちょっとした行動での駆け引きも多く見られるんです。続きも面白いですよ。ええ、ぜひ読んでみてください。ああ、引き止めてしまってすみません。お友達大丈夫ですか？
え、帰るって、
お友達と2部までいらっしゃらないんですか？この間近くに痴漢が出たらしいので、一人で帰ることのないようにと注意書きしてあったはずなのですが、予約ページやお渡ししたチラシにちゃんと書いてあったはずですよ。読まれませんでしたか？とは言っても、僕が話に付き合わせなければ一部終わりに帰る方たちと一緒に行けたんですよね。不覚です。いいえ、大丈夫じゃありません。どちらにしろ、今から一人で帰るのはやめた方がいい。僕に駅まで送らせてください。これは僕にも責任があるんです。それに純粋にあなたが心配だ。僕は平気です。あと残っているのは雑務だけですし、あなたを送ってからでも間に合います。でもじゃないです。送らせてください。はい、では他のスタッフに声をかけてくるので、ここで待っていてください。すぐに戻ります。あ、化粧室を利用していても大丈夫ですよ。ご覧の通り、この時間になると人通りが少なくなるんです。ですから次回以降はちゃんと誰かと一緒に帰ってくださいね。歩くスピード大丈夫ですか？じゃあこのままで。たまに自転車やバイクが勢いよく通り過ぎるので、もし車道側を歩くときは気をつけてくださいね。今日は僕がいるので平気でしょうが、それにしても今夜は夜空がロマンチックです。小さい星がたくさん散りばめられて、は？見てください、月が綺麗ですよ。ん？どうかなさいました？すみません、そういう意味で言ったわけでは。ああ、もうついうっかり驚かれましたよね。どうして笑って。僕の失態を見て楽しまないでください。恥ずかしいです。はあ、朗読の時は落ち着いた印象を持たせたいので、少し背筋を伸ばしてそのように振る舞っています。その方が聞く側も集中できるでしょ。せっかくいらしてくださるんですし、やはり満足して帰っていただきたいんです。内容が内容ですから、勇気を出していく決心をしたという方も少なくありませんので。あなたもそうでしたか。来てくださって本当にありがとうございます。お話の中身も気に入っていただけたようで、あの本を選んだ甲斐がありました。そうです、僕が選びました。朗読会を始めた頃はどういう本にするべきかよく悩んでいましたが、最近は割とすんなり決まるようになって。でも本屋で新しい本を探すのも楽しいですよ。もちろん図書館で昔のを読み漁るのも。ええ、好きです。僕は一人っ子で、小さい時はいつも家で本を読んでいるような子で、ですからこの仕事は天職だと思っています。声に出して読むのも当時から好きだったので、絵本の読み聞かせなんかも得意なんですが、まさかロマンス小説を人前で朗読する日が来るとは思ってもみなかった。 ですがあなたのように物語の登場人物たちと同じように楽しんだり悲しんだり、そんな反応を直接いただけるとやはりやりがいがありますね。ああ、朗読会はもともと図書館の運営をしている友人が提案したんです。彼とは学生時代からの付き合いで、それで協力することに。そうですね、いろはは、あ、いろはという名前なんですが、彼はひねくれ者ですね。プライドの高いやつですが、可愛いところもあるんです。そこを指摘するとよく怒ってきましたけど、その様子を見るのも面白くて。彼はよく誰も思いつかないようなことを実行するタイプだったので、周りからは変人だと思われていたようですが、そういう破天荒なところも一緒にいて飽きない理由の一つでしたね。意外そうな顔をしていますね。僕がつるむような相手には思えませんか？僕はあなたが考えているほど真面目な人間じゃないってことですよ。すみません、大丈夫でしたか？とっさのことだったので、つい肩に触れてしまって。それで何でしたっけ？ああ、僕は真面目じゃないって話でした。どうかなさいました？まさか、さっき支えた時にどこか。ならいいんですが。何かあったら、事務所にご連絡くださいね。駅、着いちゃいましたね。ええ、あっという間でした。あなたとたくさんお話できて、楽しかったです。気をつけてお帰りください。はい。ぜひまたいらしてください。お待ちしています。こちらこそ、ありがとうございました。おやすみなさい。おや、こんばんは。また電気がつきませんでしたか？わざわざ感想を言うために？それは、ありがとうございます。この間からまだ2日しか経っていないのに、もう来てくださったなんて、気に入っていただけたようで何よりです。今日のお話はどうでしたか？前回よりも切なさが際立つ内容でしたが。そうですね。あの作品は心理描写が細かいんです。感情移入できたならよかった。前回のような背徳感と純愛を織り交ぜた話もいいですが、今回みたいなものも人気なんです。切なさが積み重なった後に、大きな甘さが待ち構えている、と言いますか。でしょ？ああいうのは、ロマンス小説の醍醐味だと思うんです。主人公たちが辛い思いをして最後に結ばれると、読んでいるこっちまで幸せな気持ちになって、あ、また長話になってしまいそうでしたね。すみません。あなたと話しているとつい夢中になって。え、お気をつけて。あ、ちょっと待ってください。もしかして今日もお一人で帰るつもりですか？はぁ、この間僕が言ったこと、もうお忘れですか？危ないですから一人では返せませんよ。ダメです。今日はもう僕も上がるので、一緒に駅まで行きましょう。送ります。はい。荷物を取ってくるので、 1階のロビーで待っていてください。お待たせしました。行きましょうか。今夜は風が気持ちいいです。寒くはないですか？またあなたを送ることになるとは。いいえ、案外楽しいですし、感想を聞けるのもためになりますから。なんだか癖になってしまいそうですね、こういうの。僕はそっちなんですが、あなたは？じゃあここでお別れですね。どうぞお気をつけて。はい？おすすめの本ですか？でしたら今度お会いした時に。お本屋で？なるほど、読書好きな会社の方が。確かに共通の話題を持っていれば仲良くなれそうですね。わかりました。僕でよければ協力しましょう。はい、本のことなら任せてください。もう連絡先交換してもいいですか？では後ほど連絡します。お気をつけて。おやすみなさい。僕のおすすめの本屋さん。意外ですか？確かに本好きはもっと広くて何フロアもあるようなところを好むイメージがあるかも。そういう本屋も後で案内しますね。ですが、こういうデパートの一角にある本屋もいいですよ。そこまで広くない分、ある程度有名な本を中心に置いてありますし、目当てのものも探しやすいんです。それにここ試し読みができるようにテーブルと椅子が用意されていて、だからよく雑誌なんかを読みに来ます。音楽に関するものを。こう見えて学生時代は軽音部だったんです。歌をやってて。そうですよね、よく驚かれます。それで今もたまにそういった雑誌や本を読みたくなるんです。それであなたは職場の方と会話が盛り上がるような本を探しているんでしたよね。でしたらこの小説出たばかりなんですが、読んでみたらとても面白くて、グルメもののミステリーなんですが、作中に登場する店はどれも実際に存在するところなんですよ。作者が一軒一軒取材して回ったそうです。しかも有名店じゃなくて、作者のお気に入りの隠れ家的なカフェや予約限定の個人経営の店なんかがほとんどなんです。ですから職場の方とこの本を通じて一緒にその店にも行けるかなって。メディアではなかなか取り上げられませんが、これはきっとと売れますよ。僕の同僚たちもこの本を絶賛してる人は多いです。ええ、ぜひ。それと他には、そのケーキ美味しいですか？そうですか。とても幸せそうな顔をして召し上がるから僕まで嬉しくなっちゃいます。ああ、それにしても楽しかったですね。僕までつい色々と買ってしまいました。あなたのおすすめも紹介していただけて。後でじっくり読みますね。本当はもっと長く時間を取りたかったんですが、この時間しか取れなくてすみません。 少しでもあなたの役に立てたならよかった。今夜の朗読会は参加されないんでしたよね。
そうですか。
あなたの感想が聞けないのは寂しいです。ですがこうして本屋を巡ったり、お茶をご一緒したり、とても充実した時間を過ごせました。久しぶりです。職場以外で誰かとこんなに本について語り合うのは。自分が普段読まないようなジャンルの作品を手に取る機会って、誰かに勧められた時か広告で気になった時くらいで、あなたのおかげで読書の楽しみが増えました。とんでもありません。今日は絵本や児童文学のコーナーも見て回れましたし、昼の朗読会で扱うものの参考にもなりました。ありがとうございます。ええ、昼の部はお子さん向けの作品を題材にしているんです。大人も知っている名作からマイナーですが道徳的に訴えるものがある作品まで幅広く選んでいます。もちろん大人の方々も歓迎ですから、今度お時間が合えばぜひいらしてください。いつも元気ですねあなたは。ああ、そうですね。夜の朗読会のきっかけは、近頃、本離れと言いますか、活字離れをする人が増えているというでしょ。それでお恥ずかしながら、うちの運営もなかなか難しくて。ですが、設立したいろはのおじいさんから受け継いだ、大切な図書館だからと、いろはもいろいろ練っていたようです。そこで、どうやったら本に興味を持ってもらえるか、図書館に足を運んでもらえるかを考えた結果が、あの朗読会の開催なんです。幸い僕は昔から朗読をしていましたし、それで協力することになりました。そうですね。おかげさまで毎回大勢の方が来てくださって。ですが、実は、ちょっとだけ困ったこともあって。来てくださった方々の目的と僕たちの目的がややずれていると言いますか。まあこれは仕方がないんですが。ありがとうございます。声を褒められるのは少し気恥ずかしいですが、でもあなたは本の内容に惹かれて来てくださっているんでしょ。それが僕はすごく嬉しいんです。僕の話ばかりですね。今度はあなたのことを教えてください。以前一緒に来られていたご友人は職場の方で。なるほど、趣味つながりの。最近は SNS を通じて仲を深めることもできますしね。同じものを好きな方と簡単に知り合えるというのは便利でありがたいですよね。ああ、朗読会も彼女の紹介で。でしたら彼女には感謝しなければなりませんね。おかげでこんな素敵な出会いが生まれました。え、そうです、僕とあなたのことです。僕はあまり SNS はやらないんですが、読書記録をつけるためのアカウントは持っていて、よければ ID の交換をしていただいてもいいですか。ありがとうございます。後で送りますね。すみません、電話みたいです。ちょっとだけ席を外しても。ありがとうございます、すぐに戻りますから。すみません、席を外して。それで実は 図書館で少しトラブルがあったらしくて、予定より早いんですが、今から行くことになってしまったんです。本当にすみません。会計は済ませておきますので、どうぞごゆっくり。いいえ、これくらいはさせてください。せめてものお詫びということで。こちらこそ。では。どうしました？
ええ、本のことでも僕のことでもいつでも聞いてください。僕のことを知って面白いかはともかくとして、
また二人でですか？
もちろんです。僕はあなたの友人ですから。
あの、急に黙って、何か？そうですか。では僕はそろそろお先に失礼します。
また連絡しますね。
こんばんは。
ここに来てくださったのは久しぶりですね。返信はちょくちょくしてくれてましたけど、もしかしてお忙しかったですか？ですが、またこうして来ていただけて嬉しいです。今日も一部だけのご参加ですか？僕は二部担当なので、残念ながら帰りはご一緒できないんですが、ゆっくり楽しんでいってください。ああ、それから、帰るときは他の参加者の皆さんと一緒に。え？僕が好きって本当ですか？そうですか。
ああ、いえ、そんな迷惑だなんて。
ただちょっと驚いてしまって。まさかあなたが僕のことをそんな風に思ってくれていただなんて考えもしなかったので。
はい、わかっています。朗読会に参加されていたのは本が好きだからですよね。あなたとお話ししていて、その気持ちが嘘でないことはよく理解しています。ただ、今は驚きの感情が強くて、その、どうお返事をしたらいいのか。
え、もう帰られるんですか？朗読会は。あ、待って！
突然電話してすみません。今、少しよろしいですか？あの、明日、昼に朗読会があるんです。お子さん向けの。それに、あなたにも来ていただきたくて。理由は、すみません。今は。とにかく、明日はあなたに絶対聞いてほしいんです。僕のわがままで申し訳ないとは思っているんですが、どうしても、お願いしたくて。わかりました。もしいらしてくださるなら、明日の昼、お待ちしています。
本日は、供養文庫主催朗読会にお越しくださり、誠にありがとうございます。今日読み聞かせをするのは、こちらの絵本です。
ウサギさんとオオカミくん。早速ですが、本編へ入る前に少しだけこの本の紹介をしましょう。登場するのはタイトルにもなっているこの2匹、ウサギさんとオオカミくんです。彼らはお友達で、いつも森で仲良く遊んでいました。ウサギさんはおっちょこちょいで、いつも木の実や薬草を間違えてしまいます。そんなウサギさんをいつも助けているのが、優しくて真面目なオオカミくんです。ウサギさんはそんなオオカミくんのことが大好きでした。ある時、ウサギさんはオオカミくんに、家を建てて一緒に住まないかと誘いました。木の実屋さんを開いたらきっと楽しいよと笑顔を向けるウサギさんでしたが、オオカミくんは迷っていました。もちろんオオカミくんは誘われて嬉しかったんです。けれど彼は今の家を気に入っていて、それに一緒に暮らしてもしウサギさんに嫌われたらどうしようと心配していたのです。迷っているうちに時間が経ち、ウサギさんを傷つけてしまいました。さて、この2匹は再び仲良くなれるのでしょうか、といった感じのお話です。続きはこの後わかりますから、楽しみにしていてくださいね。皆さんはこの後どういう風になると思いますか？狼くんとウサギさんはまた仲良くなれるのか、それともこのまま気持ちが離れていってもう会えなくなるのか。これは実はとても臆病な狼くんと、彼にいつも支えられているようで、一番彼を支え幸せにしていたウサギさんのお話です。きっと狼くんはウサギさんとまた仲良くなりたいと思っているでしょうね。だって彼はウサギさんのことが大好きで、心から大切に思っているんですから。ではお待ちかねの本編を読んでいきましょう。皆さんも自分の大切な人を思い浮かべながら聞いてみてください。また電気がつきませんか？冗談です。寂しくて、会いたくて、でも怖くて、僕はずっとそんな気持ちでした。あの本に出てきた狼くんのように。あなたはどうですか？気づいてくださったんですね。安心しました。そうです、あの絵本は僕とあなたのことです。実は僕が作った作品で。ああ、でも手伝ってもらいました。保育士志望のいとこに。僕一人では時間と技術が足りなくて、あの時あなたを引き止めればよかったと何度も思いました。ですが自分の中で気持ちの整理がつかなくて、それでいっそ僕たちの関係を絵本にしてみようと思ったんです。そうすれば自分が望む展開や結末がわかると思って、書き上げて、いえ、書いている最中に僕は気づきました。あなたのことが好きなんだと、ずっと伝えたかった。今日あなたに来ていただけて本当に良かったです。おかげで直接
あなたに言えます。もしもまだ、僕への気持ちが変わっていなければ、僕の、恋人になってくれませんか？ありがとうございます。言えてすっきりしました。なんだか、夢みたいです。あなたも、同じ気持ちなんですね。嬉しい。すみません。急に抱きしめて。でも今は誰もここを通らないと思うので、今のうちにこの胸の高鳴りを共有しておきたかったんです。僕の心臓、今とても早く動いてる。聞こえますか？あなたの心臓の音と混ざってる？そうですか。あなたもドキドキしてるんですね。もっと、あなたの音が、声が、聞きたいです。あなたを送るのは僕の役目ですが、もう心配しながら見送らなくてもいいように。今夜は、僕と一緒に、いてください。ありがとう。お待たせしてすみません。急に電話がかかってきたものですから。どうしました？そんなにジロジロ見ても面白いものなんて置いてませんよ。落ち着かないのも無理はありません。初めてここにいらしたんですから。普段から整頓しておいてよかったです。あなたが来てくださるのに散らかっていては格好悪いですからね。そんなことないですか？優しいですね。デート楽しかったです。こうしてあなたと夜をゆったり過ごせるだなんて、イロハには頭が上がりませんね。夜の部を代わってくれないかと頼んだら、こっちの事情を察したのか応援してくれました。相変わらず素直じゃない言い方でしたけど、でも彼には感謝しています。図書館から駅までの道だけじゃなくて、もっと長い距離をあなたと歩きたかったから。それでもやっぱりあなたと話していると、どんなに長い道のりでも一瞬のように感じるんです。あなたと話すのが僕は本当に好きなんだなって、改めてそう思いました。嬉しいです、そう言っていただけて。大丈夫ですか？元気がないように見えますが、疲れちゃったかな。そうじゃないなら、もしかして緊張してるとか？少し夜風に当たりましょうか。気分が落ち着きますよ。さあ、こっちです。おいで。ああ、風が気持ちいいですね。それに今日は、よく星が見えます。ええ、綺麗です。こうやって夜空を眺めていると、あなたを初めて駅まで送った時のことを思い出します。
ついこの間の出来事なのに、随分と昔のことのように感じてしまいますね。あなたとは、自分の世界を広げてくれるような、素敵な時間を過ごせました。そしてそれは、これからも。あなたとの、初めてのキス、ですね。もう一度して、いいですか？あなたの唇、柔らかくて虜になりそうです。恥ずかしがらないで、本当のことを言ったまでですから。あ、見てください。あそこ。月が綺麗ですよ。ほら、まん丸で。昔話に出てくるお月様みたいです。餅つきしてるうさぎさん、見えますかね？からかってませんよ。これも本当のことです。いろんな意味で。ええ。あなたのことを、愛しています。告白は図書館でしましたけど、改めて言うと少し照れくさいですね。ですが、これが僕の気持ちです。何度言っても足りないくらい、あなたが好きです。さて、これ以上は体が冷えてしまうかもしれませんから、そろそろ締めましょうか。どうです？多少気分が変わってきて、こんなに可愛いことを言うから、僕は、あなたを、もっと知りたくなりました。あなたもそう思ったから、ここに来てくれたんでしょう。可愛い反応ですね。窓開いてるんですから、声出しちゃダメですよ。人通りがほとんどないとはいえ、万が一ってこともあるでしょう。そんな顔されたらもっと触れたくなってしまいます。我慢できません。あなたのすべてを僕に感じさせて。だけで頭がぼーっとして熱があるんじゃないかと錯覚してしまいそうです。服脱いで、大丈夫ですよ。明かりは小さくしてありますから。本当はもっと明るいところで、あなたの肌を見たかったんですが、それはまあ、次回以降の楽しみにとっておきましょう。朝日の中で愛し合うというのも、楽しそうですね。まだ恋人同士になったばかりなのに、楽しい想像が止まりません。 恥ずかしがり屋さんですね。そんなところも愛らしいです。けれど、いじらしくて。胸の先、硬くて小さなつぼみみたいで。こんなにも愛らしい。この周りは柔らかいのに、中心のここだけピンと尖っていて、軽くつままれるの好きですか？声漏れましたね。教えてください。あなたが気持ちよくなれるところ、あなたの体を全部知り尽くしたいんです。あなたの全身に僕の跡をつけたい。首元も。耳も。僕のキスで真っ赤にしたいくらいに。ですが、誰かに見られるわけにはいきませんからね。なら、ここにつけるというのはどうでしょう。ちゃんと跡がつきました。耳の後ろ、ここなら髪で隠れて見つからないでしょう。もしかしてここ好き？弱点教えてくれてありがとうございます。お礼に。声我慢して。可愛いですね。出してもいいんですよ。出してください。いっぱい声聞かせて。腕、僕の胸を押し返そうとしているのに全然力が入ってないですよ。気づいてますか？本当は。もっとしてほしいんだよね。ああ。逃げちゃダメですよ。せっかくこうして愛し合っているのに。気持ちいいことから逃げないで。僕はあなたがもう嫌って思っちゃうくらい良くしてあげたいんです。足広げていただけますか？大丈夫ですよ。ここは薄暗いんですから。ほら、開いて。閉じないで。恥ずかしいなら、僕が手伝ってあげますね。あなたの大切なところがあらわになって。軽く触れただけなのに。 敏感ですね。その体、全部、僕に見せてください。綺麗です。食べてしまいたいくらい。本当ですよ。抵抗しちゃダメですよ。今からここをいただくんですから。できましたね。おや、小さな突起が触れてほしそうに顔を覗かせていますね。指と舌、どっちでしてほしいですか？答えられないならどっちもしちゃいますね。中に入っちゃいましたね。ああ、内側も外側も愛されて気持ちいいですか？声たくさん出て中の少し手前の上の方、ここを押すと、また足を閉じようとしましたね。いけない子。いじめてないですよ。あなたの体をより感じやすくして、ほぐして差し上げているだけです。僕の受け入れやすくするために。ああ、行きそうなんですか？いいですよ。一度このまま行ってください。もっと、僕の顔に押し付けて。少しいじめてしまったかもしれません。僕で感じてくれたのが嬉しくて。二人で一緒に気持ちよくなりましょうね。入れますよ。あ、なんかきつ。あ、 しずつ僕のを受け入れてくれてる。もっとあなたの中に僕を沈めてください。入った。あなたの中に僕のがしっかり埋まってる。そうですね、圧迫感とこの充足感がたまらない。ああ、すごく気持ちいい。根元から先までザラザラしたひだに刺激されて、もう少し腰をこっちに。僕の形、これでちゃんと覚えられそうですか？いい子ですね。これずっとしていたい。あなたの奥に吸い込まれそうで怖いくらいです。あなたの声がどんどんいやらしくなって、それだけでまたたぎる。いいえ、あなたが僕をいやらしくしてるんです。煽って高ぶらせて、あなたの中に沈めるたびに僕のが硬さを増していってる。こんなのずるいですよ。キスして口開けてください。もっと僕を求めてください。全部欲しがって声に出して、僕が好きだと言ってください。ありがとう。僕もあなたのことが好きです。愛してます。少し激しくしますね。もう我慢の限界で。すごいです、これは。もうあなたもまた行きそうですか？じゃあ一緒に。足そんなにがっちりされたら中に全部出しちゃいますよ。いいんですか？なら遠慮なく、あなたの中にたくさん出しますから。手繋いでください。このまま二人で一緒に。好きです、好きですよ。大好きです。一番奥に僕の女性だって印刻んであげますから、いっぱい感じて、僕を感じて。もう行きます。出る。出てる。こうやってグリグリすると最後の一滴まで君に注ぎ込めて満たされる。 しばらくこのままでいさせてください。幸せです。あなたを抱きしめて同じベッドで安らげるのは、あなたと結ばれることはもしかして運命だったんじゃないかと思うくらいに、いつの間にかあなたに夢中になっていたんですね。朗読をやっててよかったって改めて思えました。実はあまり目立つことは好きじゃなくて、小さい頃は人前で何かをするということも苦手だったんです。確かにそうは見えないかもしれませんね。でも気にしないようになってからは嫌ではなくなって、新しい本との出会いを喜んでくださる方や物語の世界に没頭してくださっている方を見るたびに、仕事がより好きになっていきました。でもまさかそのおかげでこんなにも大切に思える人ができただなんて、やっぱり夢みたいです。ああそうだ、あなたに渡したいものがあるんでした。さっき図書館で読み聞かせした絵本です。これをあなたに受け取ってほしくて。はい、ぜひあなたのことを思いながら作った本ですから。どういたしまして。狼くんは絵本の結末通り、うさぎさんとさらに親密な関係になれましたね。狼くんが怪我をしてうさぎさんに会えない日が続いて、さぞ心細かったでしょうね。でも会いたいと思ってもうさぎさんにどう接すればいいのか分からなくて。そうですね、うさぎさんは狼くんを心配して訪ねてきて看病してくれた。うさぎさんも狼くんも会えない間は同じ気持ちで、でもちゃんとお互いの気持ちを伝えられた。最後は一緒に家を作って住み始めて、木の宮さんも初めて。たった一冊のオリジナルの絵本ですが、これには僕のあなたへの愛情と理想の未来図が描かれているんです。いえ、木の宮さんは絵本用ですが。そうですね、例えばそんな未来があっても面白いかもしれません。これからが楽しみですね。僕とあなたならきっと何をしても楽しいです。絵本大事に持っていてくださいね。読み聞かせ？いいですけど、今からですか？わかりました。今度はあなただけに読み聞かせてあげましょう。僕とあなたの物語を。こんばんは。待った？そっか。ここいいでしょ。何箇所か閲覧室があるんだけど、ここはちょうど二人用なんだ。え？ああ、そうだね。最近やっとこの話し方に慣れてきたよ。付き合いたての頃は気を抜くと敬語使っちゃってたからね。でもせっかく恋人になったんだし、この方が距離がもっと縮まるでしょ。そうだ、今日の朗読会だけど、僕一部と二部どっちも担当なんだ。だから終わったらそのまま僕の部屋に来ない？ありがとう。
よし、
決まりだね。
今日の本？ね、実はそれについて君に相談があって。今回はノンフィクションにしてみようと思うんだ。もちろんちゃんと恋愛描写も入ってるよ。君と僕のだけど、たまにはちょっと変わった思考を凝らしてみようと思ってね。それで君との初めての夜を僕の視点で語ってみるのはどうかなって。え、ダメ？どうして？恥ずかしくなんてないよ。あの時の君はとても綺麗だったんだから。へえ、君も楽しんでくれると思ったんだけどな。あの時僕が思ってたこと知りたくない？
冗談、冗談だよ。
本気にしちゃった？ごめんね、ちょっとからかってみただけ。でもちょっと聞いてみたいなーって思ったでしょ。君は本当に可愛いね。でも残念ながらこれは嘘。半分は、うん、半分は本当。これ書いてきたんだ。そうだよ、ちゃんと物語になってる。僕が君としたいことを綴ったものだよ。妄想なら構わないでしょ。どう？気になる？あれ、意外と渋るね。え、先に、行っちゃった。あんな顔してついてきちゃダメなんて。煽ってるようにしか見えないんだけどな。本当に、可愛い人。